STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン47、否定動詞1、イサム、エアイカップです。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、おはようございます。STB アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。今朝も講師は茅野史郎先生、そして奥様の智子さんと川上正史さんと一緒に勉強を進めてまいります。さて、毎日寒い日が続いていますが、最近外を歩いていてふと気がついたことがあるんですが、
はい、
屋根から見える、つららというものですね、最近見ないなと思いまして、
そうですね、私の村二二谷という地域ですけども、私のところでもつららっていうのはもう全く見なくなりましたね。本当
そうですか、札幌だけではないんです ね、 ですね。これは気温の問題ではなく家の構造、気密性の問題なんですよね。
そうですよね。ただ昔の家っていうのは熱が外に漏れましてね、積もっている雪が溶かされて水滴になって、それが凍ってつららになってるわけですよね。
このつららという意味を表すアイヌ語ってあるんですか？
あります。ノキペコンルというふうに言います。これは軒下の氷という名前でして、まさにその通りの名前がついてますね。
そうですよね。アイヌの皆さんが住んでらっしゃったお家は知世と言いますけれど、
そうですね、昔 の、 その伝統的な家屋、知世と言いますけど、かやぶき屋根なんですけども、そのかやぶき屋根でもやっぱりつららはつきますよね。中で火が焚いていればですけども。
そうですよね、中は暖かいですから、
そうです
自然にできてしまいますよね。
中の温度がそのかやぶきの屋根を、超えて外側に行った時に、その積もっている雪が溶かされて、軒下の方で少しずつ水滴になったやつが、氷の柱になるというのが、つららですけどね。
子供の頃はそんなことも何も知らずに、つららを見つけると、あ、つららだって言ってこう早い者勝ちみたいな感じで取って、それを持って下校したりとか、チャンバラごっこみたいな感じの ね、
そうですね、
遊びをする男の子もいたんですけれど、
私はそれをペロペロ舐めたりね、
そういうのを聞きました。
そういうことはしたことある。本当子供の頃ね。
それでは勉強を始めていきましょう。今日はレッスン47、否定動詞1、イサム、エアイカップです。テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。では例文から見ていきましょう。
はい、それでは例文の一つ目です。二分谷に雪はありますかという質問ですね。これ私2度ほど発音いたします。3度目で皆さんと一緒に発音したいと思います。ニプタイタウパシアンヤ、ニプタイタウパシアンヤ。それでは皆さんと一緒に、やってみたいと思います。まず私が先にやります。ニプタイタウパシアンヤ、
ニプタイタウパシアンヤ、
ニプタイタウパシアンヤ、
ニプタイタウパシアンヤ。
はい、これがですね、ニブタニに雪はありますかということですね。そして雪がある場合の答えですけれども、ニブタニに雪がたくさんありますという答え、もし雪がたくさんある場合の答えですけれども、私が2度発音いたします。ニプタイタウパシポロンのアン、ニプタイタウパシポロンのアン。それでは皆さんと一緒にやってみたいと思います。ニプタイタウパシポロンのアン、
ニプタイタウパシポロンのアン、
ニプタイタウパシポロンのアン、
ニプタイタウパシポロンのアン。
はい、それでは次、雪がない時の答えなんですけれども、ニブタニに雪はありませんという場合ですね。私が2度発音いたします。ニプタイタウパシイサム、ニプタイタウパシイサム。それでは皆さん一緒にやっていただきます。ニプタイタウパシイサム、
ニプタイタウパシイサム、
ニプタイタウパシイサム、
ニプタイタウパシイサム。
ということで このイサムっていうのはないという意味なんですけども、このムという、発音ですけど、口を閉じてイサムというふうに言ってください。口を開けるとイサンというふうになりますので、口を閉じるとイサムというふうになります。それでは次の例文です。お前はアイヌ語ができますか。まあ、これはあなたはと言ってもいいんですけども、この絵で聞く質問というのはどちらかというとあなたはというよりはお前はアイヌ語ができますかという意味ですので、日本語訳はこのようになっています。それでは私が2度発音いたします。アイヌイタクエアシカイヤ、アイヌイタクエアシカイヤ。それでは皆さん一緒にやっていただきます。アイヌイタクエアシカイヤ、
アイヌイタクエアシカイヤ、
アイヌイタクエアシカイヤ、
アイヌイタクエアシカイヤ。
はい、皆さんの方がなんか上手ですね。エアシカイヤというよく言えてたと思います。これはあなたは、アイヌ語ができますかという質問でしたね。それでは答えの方いきます。私はアイヌ語ができますという答えですね。それでは私が2度発音いたします。アイヌイタクケアシカイルエネ、アイヌイタクケアシカイルエネ。はい、それでは皆さん一緒にやっていただきます。アイヌイタクケアシカイルエネ、
アイヌイタクケアシカイルエネ、
アイヌイタクケアシカイルエネ、
アイヌイタクケアシカイルエネ。
はい、よくわかりました。私はアイヌ語ができますという意味ですね。はい、次、もしアイヌ語ができない場合の答えですけども、私はアイヌ語ができませんという言い方ですね。それでは私が2度発音いたします。アイヌイタケアイカプルエネ、アイヌイタケアイカプルエネ。はい、それでは皆さんと一緒にやってみたいと思います。アイヌイタケアイカプルエネ、
アイヌイタケアイカプルエネ、
アイヌイタケアイカプルエネ、
アイヌイタケアイカプルエネ。
はい、とても上手にできたと思います。
では単語を見ていきましょう。
はい、それでは単語を発音いたします。まず一つ目、アイヌイタク、
アイヌイタク、
アイヌイタク、
アイヌイタク。
アイヌ語という意味の名詞です。
次の単語です。アン、
アン、
アン、
アン。
ある、いるという意味の自動詞です。
はい、次の単語になります。イサン、
イサン、
イサン、
イサン。
ない、いないという意味の自動詞、否定動詞です。
はい、次の単語になります。うっぱし、
うっぱし、
うっぱし、
うっぱし。
雪という意味の名詞です。
次の接字を省略します。エアイカ、
エアイカ、
エアイカ、
エアイカ。
何々ができないという意味の他動詞、否定動詞です。
次の単語になります。エアシカイ、
エアシカイ、
エアシカイ、
エアシカイ。
何々できるという意味の他動詞です。
次の単語になります。キ、
キ、
キ、
キ。
何々をするという意味の他動詞です。
次の単語になります。ね、
ね、
ね、
ね、ね。
何々であるという意味のである動詞です。
次の単語になります。ポロンノ、
ポロンノ、
ポロンノ、
ポロンノ。
たくさんという意味の副詞です。
次の単語になります。や、
や、
や、
や。
何々かという意味の終助詞です。
次の単語です。ルエ、
ルエ、
ルエ、
ルエ。
こと、様という意味の形式名詞です。続いてアイヌ語の解説を見ていきましょう。
はい、テキストをお持ちの方は17ページをご覧ください。否定動詞とはエアシカイ、できるに対するエアイカ、できないなどを指します。否定動詞のある場合は必ずその単語を使わなければなりません。まあ、今回の例ではですね、例えば雪がありますかと聞かれてアンという場合がある、でない場合はイサムというふうに答えなきゃいけないわけですね。そしてアイヌ語ができますかというふうに聞かれて、できる場合はケアシカイ、これはクエアシカイがケアシカイというふうになるわけですけども、 そしてできないときはクエアイカップでケアイカップというふうになります。ですからできるできないあるないというのはそれぞれ動詞が別なんですね。です、これがこの案に対して遺産、エア司会に対してエアイカップという否定を表す単語がある場合を否定動詞というふうに呼んでいるわけです。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのことわざ16回目になります。カラス遊びというのがあります。これはアイヌ語ではですね、パシクルシノ、パシクルシノというふうに言います。これはどういうことかというと、これは茅野茂のアイヌ語辞典から引用させていただいているんですけども、遊びの下手なものは子供と遊んでも乱暴に遊んで子供を泣かしてしまう、このような大人のことを揶揄して言うということ。まあ、これはどういうことかというと、よくそうですね、小学校に入るか入らないかぐらいの子供ですから、まあ、年齢的には6歳7歳ぐらいの、まあ、男の子が仮にいたとしたら、その男の子のおじさんがですね、まあ、遊びに来て、その男の子になんか優しく話しかけてなんか遊び相手になればいいんですけども、実際そうではなくて、その男の子を捕まえてですね、本当は可愛がってるんですけども、体をグッと抱いたり、まあ、ヘッドロックって首を固定したりとか、乱暴に扱うわけですよ。
たまにね、
うん、そういう大人がいるわけですね。でそうすると子供も初めはまあ付き合ってるわけですけど、しまいには泣いてしまうわけです。そういうような遊びをすることを実はパシクルシノっていうわけです。
なぜこれがカラスなんですか？
私もねこの意味は分かんないんですけど、もしかするとカラスはそういうふうに遊んでるのかな互いにいじめてるのかもまあいじめてるというかのかもしれません。で私は実際ね、よくカラスがですね、もう一匹のカラスを追いかけてるのをよく見ることあるんですけども、こう上に乗っかったりなんか逃げたりしてるのを見てると、いやもしかするとこれがそうかなって思うのもあるんですけど、本当の意味は分かりません。もしかしたらそうなのかもしれないですね。カラス自体がそうやって追いかけっこしながら遊んでるのかもしれませんね。まあ多分アイヌ民族っていうのはこう自然に対する観察力とかその洞察力がまあ優れてるので、多分ちゃんと分かってるんじゃないでしょうかね。私はちょっと分かりませんけどね。はい、
この番組では皆さんからのメッセージ、先生への質問などお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.ne.jp です。今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン48、否定動詞にエラミシカリ、エランペウテクです。
スイヌカラアンロー、
スイヌカラアンロー。